録音できたらいいかな。最近私の今年のテーマはメルマガにも書いたんですけど、継続できない人は何なんだろうっていうことを私のテーマなんですよ。やるって決めたことができない人っていますよね。いますよね。ってか多分 9.5 割これですよね。で、私これ意味わかんなくて、ちっちゃい時からやるって決めたら絶対やってたから、しかもやらないと吹っ飛ぶぐらい殴られてたんで、これができない人が理解できなかったんですよ、ずっと。で、ワイルスを通していろんな人のやつを研究してるわけです。で、もともと自分が薬剤師っていうのもあるし、私3社会社辞める前に3社行ってたんですけど、最後の会社がイーライリリーって言って、ADHD とかの薬も出してる会社なんで、結構精神系強いんですよ。なんで、興味があると。で、調べた結果ですね、継続できないとかっていう人っていうのは、心か脳みそで何かしらの何かがあるわけですよ。問題とは言わないけど何かしらがあるわけで、理由の一つはやっぱ発達障害ですよね。発達障害、ただこれ日本人少ないらしいんですよ。最近発達障害になりたがる人いっぱいいるんですけど、日本人は圧倒的に少ないんで可能性は結構低め。もう一つ愛着障害でしたね。愛着障害で、どっちかかなって感じで。で、私はその社会心理学者でもないし、精神科医でもないので断定することはできないですけど、多分そうなのかなと思って見てる感じです。で、こっちの方が結構愛着障害の方がきついかなと。発達障害っていうのは、俗に言う ADHD、アスペルガー自閉症あたりをざっくりと言って発達障害っていうんですけど、これはもうお母さんのお腹の中にいる時に遺伝子か、発育段階で何かしらの問題によって脳に何かがあって起こる障害のこと、障害っていうけど個性と今言われてますけど、だから脳なんであんま治らないんですよね。薬飲むか認知療法やるかみたいな感じ。これ脳ですよ、完全に。愛着障害はどっちかというと心寄りですよね。で、こっちの方が多いかなって気がしてるんです。具体的に言うと、ワイヤレスで過去どんな人がいたかっていうと、もゆきさんに会えてよかったですって言って信者のように来るんだけども、何か喋ってるところでぶっつり切れて、もうあなたみたいな人二度と会いたくありませんって言って大騒ぎして辞めてく人とかね、いるんですよ。これも愛着障害の典型症例なんですよ。何かっていうと、心が寂しいからベターってくるんだけど、愛着障害の人って試すんですよ、ずっと。その人が本当に離れないのか試すんで、ちょっと気に入らないことがあると、ああこの人も私のこと裏切るんだって言って大嫌いになっちゃう。こういう人すごく多い。ワイヤレスでも年に 2人ぐらい出てくるんですよ。2人ぐらい、ああこれかと、育つ段階いろいろあったんだろうなみたいな感じになるわけですね。あとは、愛着障害の人で、時々嘘つき、嘘平気でつく人。これ私、音声取っちゃってるか言うのもなんなんですけど、よくいるんですよ。私もやりますって言ってみんなの前で泣いたりとかする人もいるんですよ、ここでね。もう私もずっと日報出してなかったんですけど、今日みんなに、ね、エネルギーに触れられてすごい感動しました、頑張ります今日からって言って翌日から全く日報出さないとかね、嘘ついちゃう人。これも愛着障害の典型症例なんですって。あとはね、無気力。無気力は何かっていうと、愛着が湧かないので、もう湧かないから最初から動かないっていうやつもあると。で、ワイヤレスにはこれがまんべんなくいるんですよね。全員じゃないですよ。ワイヤレスがいたらぽいなーって人は大体3割ぐらいかな。3割ぐらいはぽいなーって人がいますね。で、本当に発達障害って方も過去何人もいらっしゃるんですよ。具体的に言うとですね、すごい人がいて、セミナーに来て、セミナー受けて、で地方の方なんで帰りますって言って、翌日ゆきさん帰れませんでしたって、どうしたら何かあったのって言ったら、いや羽田には行ったんですけど、ちょっと考え事してるうちに3便見送ってしまいましたと、飛行機を。で、最終のになんとか振り返られて、最後乗ろうと思ったんだけど、それも乗り過ごしちゃったんですっていうことで、これは本当にもう発達が障害されてる方ですよね。スケジュールができない。だから彼女は愛着障害はないので素直にやりますよ、ちゃんと。だけど飛行機とか乗れない。だからセミナーとかもいつも5分10分必ず遅刻してくるんですよ。もう朝一で来たんですけど間違えちゃってとか、ちょっと看板が気になってぼーっとしてたら40分ぐらい経ってましたとかね。本当にそういう人、本当にだから発達障害みんななりたがるでしょ。私アスペ寄りなんでとか、いやいやもう発達障害ってすごいからっていう。でも愛着障害の人が多いかなって気がするんです。で、ここでじゃあ愛着障害の分類方法とか 見つけ方とかそういう話はしないです。なぜか私は専門家じゃないんで、ただかなって気はしてる。でじゃあ愛着障害だともうダメなのかっていうと、そんなことはないわけですよ。愛着障害でも修正してる人もいるし、むしろ発達障害のよりも修正しやすいわけですよ。でじゃあ愛着障害かもしれないと思った時にどうやって修正するかっていうと、一番いいのは愛をもらうことなんですよね。愛を、愛着障害は愛がないわけなんで愛をもらえばいいわけなんですけど、大人になっちゃった愛着障害って非常に難しくて、愛が目の前に来ると試したくなるっていう病気になっちゃうわけですね。だからこの人本当に私のこと見てくれるって思うと、その人が本当に私のことずっと見てくれるのかっていうのを試したくなる衝動に駆られるのでです。で往々にして人にエネルギーをあげられる人はそういうマイナスエネルギーを持ってる人を避ける傾向がありますので逃げるわけですよ。そうすると、ああまたほら人って信用ならないって言って愛着障害が強くなっていくって、ただそれを繰り返すだけなんで、親以外の愛に頼るのはおすすめしないです、愛着障害の人は。だから親がもうダメだったら人からもらうこと諦めた方がいいです。無償の愛をくれるのは親だけなんで、他はみんな損得感情でいるわけですよ。この人といたらエネルギー減るか減らないかでやってるわけですね。だから私も稀にワイヤレスでもやっぱエネルギーを吸っちゃう人いるんですよ。もう今見たらすぐ分かります。そういう人とはこう微妙に距離を置くわけですよ。私発達障害なんで分かりませんって、今日のメルマガですけど、私は空気読めませんので、私はコミュニケーション障害なのでちょっと無理なんでって言って避けるんです。もうそういう人ってヘチマなんですよ。乾燥ヘチマ、エネルギーを吸うだけ吸ってこっちがもうこんなになってもまだ足りないのね。だから絶対近づいてはいけない。でもしそういう人がもう愛が無理だってことになったらどうするかっていうと、自分と愛着を持つしかないんですよ。自分と愛着、これすなわち何かっていうと潜在意識との愛着ですよ。ご自身とご自身、もう一人のご自身がいますよね。健在と潜在、二人の自分がいますよね。この2人で愛着を持ってもらうしかないと私は思います。これはカッコ仮ね、カッコ仮、私の仮説なんでちょっとまだリサーチ中なんであれなんですけど、しかないっす。でじゃあ結局それは何かっていうとですね、ああこいつは裏切らないなって思うことですよ。結局愛着障害って裏切られてるから、裏切る相手を最初に打ちのめすか、裏切られるぐらいだったら近づかないか、裏切られないか試すか、この3つしかないわけですよ、愛着に障害がある人っていうのは。だからそれを自分でやっていくしかないんですよ。あ、こいつ裏切らない、こいつは絶対にやるっていうのを自分の潜在意識で突き詰めていくしかないわけですよ。だから何やるかっていうと、ワイヤレスで課題を毎日やってくださいってことですよ。出すって言ったらやる。ねえ、あ、こいつはやるって言ったらやるんだなって潜在意識がやっていくわけです。で、こっからも全部私の話なんで、カッコ仮で聞いてくださいね。私はもともと母親はすごいんですけど、父親がアスペルガーなんで、あガチです、うちの父親は本当診断つくアスペルガーだったんで、私も男性面で愛着障害があったんですよ。で愛着障害の女が男性とうまく関係を持てるわけないんですよ。まあ普通の女性よりはちゃんとできますよ、普通の女性よりできるけれども、やっぱなんかどっかで引っかかるんですよ必ず。で自分でもそれおかしいなと思ってたんですよ。なんでここで疑うんだろうとか、なんでここで冷めてしまうんだろうってずっと悩んでて、で愛着障害って言葉を知って、ああこれだと間違いなく。で私はこれをやったわけですよ。自分の潜在意識と仲直りすることをやったわけですね。そしたら今は男性とちゃんと仲良くできるようになったんですね。で潜在意識の信頼を得るとどうなるかっていうと、これざっくりなんで正確な正しさじゃないんで、後でいやそれ細かく言うと違うとかそういう文句なしで、潜在意識は夢で見るんですよ。夢で大まかに言うと、夢ね、大まかに言うと。で潜在意識が今生きてる、今この覚醒してる状態が潜在意識なんですけど、夢まず見ない人っていうのはちょっと問題で、潜在意識と仲良くなってくると夢が変わってくるんですよ。具体的に言うとまず夢を操れるようになってくるんですね。自分の意識が上がってくると夢がどんどんアップグレードされてくるんです。私昔よく話したんですけど、毎日同じ旅館に行く夢を見るんですよ、1週間。それ去年やったんですけど、で、その時に私はこう非常に自分を上げてたんですね。いろいろ投資をしたりとかなんとかして、したらその旅館が毎日アップグレードされてくんですよ。最初は本当にお座敷の、ちょっと古びた旅館 温泉の質はいいんだけど景観もあんま良くないしみたいな感じだったのが、翌日になるといろりが綺麗な暖炉になってたんですね。で翌日畳が新しくなってた。で翌日あったら内装が綺麗になってたんですね。で翌日になったらすごいふかふかのソファーと綺麗な見た目、要は景色になってたんです。そうやって上がっていくぐらい夢ってこうつながってるわけですよ、潜在意識と。でこれがもっとつながっていくと何が私に今起こってるかっていうと、潜在意識が私に言ってくるんですよ毎日。本当はゆきちゃんこれやりたいんだよとか、本当はゆきちゃんこうした方がいいよとか毎日言ってくるんですよ夢で。であそうだったんですかって言って人生を変えていくって感じになるんで、一番つながるべきは愛着すべきは潜在意識なんですよ。だからよくね、潜在、要は愛着障害ですとか発達障害ですとか、まあ何の言葉でもいいですよ。私は要はコミュニケーションとか認知能力に問題を抱えていますという方すごく多いし、特に今、ね、インターネットでそういう情報が溢れているので、自分もそうなんじゃないかっていう人がいっぱいいるわけですね。でやっぱそれが問題だって記事もいっぱい出てますよね。でも じゃあどうするんだって言ってもどうにもならないわけですよ。それを環境とか親とかのせいにしても自分の能力のせいにしてもしょうがないわけで、しょうがないというか実際どうにもならないわけですよ。そうしてもじゃあどうするかっていうと、ご自身の潜在意識とのつながりを強くすること以外にないと思うんですよね。私ももはや、いや皆さんの、職場がそうか、君は発達で愛着障害なのか、今日から君に全面的に愛を注ごうっていう職場にいるのはいいですよ。もしくは皆さんの伴侶か、もしくは皆さんの親がそういう人だったらいいけれども、まあ往々にしてそんなことないけど、みんな自分が生きるの精一杯なんで、親とかみんなもベスト尽くしてるわけですよ。私がまだ一社目の会社にいた時に長谷川さんって上司がいて、ちょっと変わった人だったんですけど、口に戸を立てられない人だったんですね。思ったこと全部喋っちゃう人だったんですよ。なんで結構みんな嫌われてたんだけど、私は大好きだったんですけど、彼が言ってたんですけど、横山さんって泥棒も人生ベスト尽くしてるってことをよく覚えてた方がいいよって言われたんですよ。本当その通り、みんなねベスト尽くしてるんですよ。それなりになんですよ。だからあいつは怠けてるんだとかね、あいつは人の気持ちが分かんなくて勉強を怠ってるとか言う人いるけど、そうじゃないです。みんなそれなりにベストを尽くして、だって皆さんだってベストを尽くしてますよね。日報毎日出さなくても自分なりの精一杯生きてますよね。私からするとありえないけど、本当にあなた大丈夫って思うけど、みんななりにベストを尽くしてるじゃないですか。それと同じ、泥棒も同じなんですよ。ベストを尽くした結果が泥棒なんですよ。だから、まあ、環境とかは当てにならないということです。だから当てになるのは自分の潜在意識だけです。だから私必ず言うんですよ、ゆきさんを信じて頑張りますって言うとやめてくれって言うんですよ。私なんか信じない、自分を信じてくれって。私信じたら愛着障害の人って私がちょっとなんかやるとすぐぶっちぎれるんで、私なんか信じちゃダメです。私だってある一つでみんな の受講費持ってどっか逃げちゃうかもしれないじゃないですか。分かんないでしょそんなの。まあ、逃げませんけど、でも分かん、でもちょっとがんになって死ぬかもしれないし、そう分かんないじゃないですか。みんな3ヶ月目ぐらいだしぽっくり死んじゃうかもしれない、2ヶ月もどうするんですかみたいなね、なるでしょ。だから一番当てなのは皆さんの潜在意識しかないです。他の人は誰も信じないでください。最初は潜在意識を信じられるようになったら信じてください。潜在意識を信じられるようになって本当に潜在意識仲良くなったら、他の人のこと信じて、ちょっと怪しいけど投資してみようかな、ちょっと怪しいけどお金貸してあげようかなってなったらいいっすよ。絶対ダメで、本当に私の周りに診断名ついてる発達障害いっぱいいますけど、すごいですからね本当に発達障害の人って。一例で言うと、まあ、ある経営者の方がいらっしゃるんですけども、副業始めたらうまくいっちゃったから会社辞めたいって言ったら、まあ、副業がうまくいく人なんで会社も引き止めたいわけですよ。でダメだ絶対辞めんなって言われて、もう引き込まれて引き込まれて引き込まれて、どうしようって思いついたって言って、何をやったかっていうと足に入れ墨入れたんですよ。したらほら、もう反社会的勢力ってことで解雇、辞められましたって言って喜んでました。発達障害っていうのはそういう人たちです。発想がもういかれちゃってるんで、普通の人がうまくいかないのは大体愛着障害の方かなと思ってます。なんで愛着障害の人は仕方ない、そういうふうな環境に生まれちゃったんで、自分とのつながりを強くしてほしいなと思います。結構大事なこと言いました。